今日の御言葉はまずイザヤ書40章1節から10節の11節の御言葉であります。旧約聖書イザヤ書40章1節から11節の御言葉であります。旧約聖書の1123ページ。イザヤ書40章1節から。慰めよ、私の民を慰めよとあなたたちの神は言われる。エルサレムの心に語りかけ、彼女に呼びかけ。苦役の時は今や満ち、彼女の咎は償われたと。罪のすべてに倍する報いを主の見てから受けたと。呼びかける声がある。主のために荒れ野に道を備え、私たちの神のために荒れ地に広い道を通せ。谷はすべて身を起こし、山と丘は身を低くせよ。険しい道は平らに、狭い道は広い谷となれ。主の栄光がこうして現れるのを憎なる者は共に見る。主の口がこう宣言される。呼びかけよと声は言う。私は言う。何と呼びかけたらよいのかと。憎なる者は皆草に等しい。ながらえてもすべては野の花のようなもの。草は枯れ、花はしぼむ。主の風が吹きつけたのだ。この民は草に等しい。草は枯れ、花はしぼむが、私たちの神の言葉は常しえに立つ。高い山に登れ、良い知らせをシオンに伝える者よ。力を振るって声を上げよ。良い知らせをエルサレムに伝える者よ。声を上げよ、恐れるな。ユダの町々に告げよ。見よ、あなたたちの神、見よ、主なる神。彼は力を帯びて来られ、身腕を持って統治される。見よ、主の勝ち得られた者は身元に従い、主の働きの実りは見前を進む。主は羊飼いとして群れを養い、身腕を持って集め、子羊を懐に抱き、その母を導いて行かれる。もう一箇所。マタイによる福音書、3章1節から12節であります。新約聖書の3ページ。マタイによる福音書3章の1節から。その頃、洗礼者ヨハネが現れて、ユダヤの荒れ野で述べ伝え、悔い改めよ、天の国は近づいたと言った。これは預言者イザヤによってこう言われている人である。荒れ野で叫ぶ者の声がする。主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよ。ヨハネはラクダの毛衣を着、腰に革の帯を締め、イナゴと野蜜を食べ物としていた。そこでエルサレムとユダヤ全土から、またヨルダン川沿いの地方一帯から人々がヨハネのもとに来て、罪を告白し、ヨルダン川で彼から洗礼を受けた。ヨハネはパリサイ派やサドカイ派の人々が大勢洗礼を受けに来たのを見て、こう言った。マムシの子らよ、差し迫った神の怒りを免れると誰が教えたのか。悔い改めにふさわしい実を結べ。我々の父はアブラハムだなどと思っても見るな。言っておくが、神はこんな石からでもアブラハムの子たちを作り出すことがおできになる。斧はすでに木の根元に置かれている。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれる。私は悔い改めに導くためにあなたたちに水で洗礼を授けているが、 私の後から来る方は私よりも優れておられる。私はその履物をお脱がせする値打ちもない。その方は聖霊と火であなたたちに洗礼をお授けになる。そして手に身を持って脱穀場を隅々まできれいにし、麦を集めて蔵に入れ、殻を消えることのない火で焼き払われる。二章で子供の時のイエス様のことを、まあ、ほとんどお生まれになった時のイエス様のことを見まして、途端にイエス様が人々の前に現れるところへとこの福音書は進みます。まあ、それが重要なことだからですね。本当に聖書というのはあまりくどくどとは書きません。人々の興味に合わせた書でないことがわかります。伝えようとする事柄を伝えています。だから聖書から何かを私たちが学びたいと、本当の意味で学びたいと思うならば、神様の前にへり下って、またこの御言葉の前にひれ伏して、主よお語りください、このような姿でなければ聖書からは学べません。これはもう動かすことのない原則だと思いますね。宗教改革の伝統に私たちの教会は立っていますが、まあ一言で言えば神様の前のへりくだりです。気がつかないうちに神様の前に人々が高ぶり、教会が高ぶり、聖書の言葉が聞けなくなっていました。だんだんとそうなったんです。急になったわけではないんです。だんだんとそうなって、気がついたら人々の手にもう聖書もなくなっていました。また人々も聖書を聞きたいと思わなくなっていました。そういうありさまだったんです。マルティン・ルターが聖書をですね、実は学んだわけでもないのに修道士の道に進んでいたんです。修道士になって初めて聖書に触れて、あ、聖書にはこういうことがあったのかと学んだわけです。それもただ学びたいから研究したいからではなくて、本当に何としても主に救われたいから、自分が本当に神様からどうやったらば救われるのか、まあ、この思いがですね、不思議と彼を苦しめました。そうして聖書から私たちが受け取っている福音、聖書を福音として受け取る道筋、示すものにされたわけであります。私たちもまたですね、本当に主の御前にへり下って御言葉の恵みに預かりたいと思います。まあ、いろいろ人々が興味を持つようなことが本当に書かれていないし、また登場する人物たちがですね、それで面目をほどぼすようなことも聖書は語っていないんですね。ここで洗礼者ヨハネという人物が登場しますけれども、ヨハネがあれのでいろいろと語ってですね、あのことも語り、このことも語ったはずなのに、聖書はそんなことを伝えません。ヨハネの説教集などここには見ることができません。ヨハネが何を語ったか、二節を見るとですね、悔い改めよ、天の国は近づいたと言った、これですね。で、この言葉はですね、実はイエス様がその宣教の初めに語った言葉と同じです。イエス様のメッセージとヨハネのメッセージは同じなんです。イエス様もいろいろなことを語りました。ヨハネもいろいろなことを語りました。だけどもヨハネが語ったことを世々に伝えるときにはこれだ、これはない、悔い改めよ、天の国は近づいた。 実際ですね、天の国ということについて言うならば、当時の人々は興味も持っていたし、その天の国が本当に実現することを待ち望んでもいたんです。なんでこのヨハネの語るこの天の国は近づいたという天の国のメッセージに人々がわざわざ荒野まで行ってですね、町から出て何もないようなところに行って続々と聞こうとしたのか。このヨハネが語ったメッセージと、そしてイエス様が語ったメッセージの天の国はというメッセージの人々が初めて、あるいは改めてこうかと聞いた点は近づいたという点です。本当に来たという点です。来たという点。人々はですね、当時の人々は、聖書を信じている人たちはなんとなくは待ち望んでたわけです。神様がいつか本当に救ってくださるぞと、神様が本当に全てを支配なさる時が来るぞと、まあその信じ方は千差万別のところもあったんですけれども、でも聖書を通してとにかく神様が来るぞと、彼らの信仰のある意味では熱心な中心のところにあるものはそういうものだったんですね。でもこのヨハネのように伝えたものはいなかったわけです。近づいたんだと、来たんだと、こういうふうに語ったものはいなかったんです。またイエス様が近づいた、来たと語った、こういうふうに語る言葉は聞くことがなかったんです。これがまず一つです。皆さん、天の国がどのようなものかはですね、私たちがそこに本当に預かって身を置いてみなければ完全なその姿は分かりません。それは本当に私たちがしっかりと預かってみるまではですね、それが何なのかは分かりません。だけども聖書を通してそれに望みを置くこと、本当に望みを置くだけのことは聖書から知ることができると思いますね。やっぱり天の国だと、やっぱり神の国だと、こういうふうに望みを新たにする事柄は聖書からいつでも、また私たちが死の御前にへり下るときには示されると思います。それが御国です。そのように示されながら、ますます神の国と神の義を第一に求めるように私たちを強めたり、ますますそれがはっきりとですね、これだとこう捉え尽くすことはできなくても、やっぱりこれだと、こういうふうには私たちは聖書から導かれていくことと思います。まあそういうメッセージの始めがここにあるわけであります。3章の1節を見るとこうあります。その頃、洗礼者ヨハネが現れて、イダヤの荒れ野で述べ伝え、悔い改めよ、天の国は近づいたと言った。これは預言者イザヤによってこう言われている人である。荒れ野で叫ぶ者の声がする。主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよ。荒れ野で叫ぶ者の声がする。聖書の中で荒れ野は実は豊かな場所であります。荒れ野というところには草も生えないし、また実をつけるものも本当に少ないし、全くない、そういう荒れ野ではないと思いますけれども、人もどうにかこうにか住んでいたようでありますが、まあ本当に町のようにいろいろなものが豊かにある場所ではありません。だけどもこの聖書の伝える歴史を見て作るときにはですね、荒れ野は信仰的には豊かな場所です。荒れ野で養われます。そういう場所なんですね。まあ一番ピンとくるのは、あのエジプトを救い出された民が荒れ野で40年間実は養われたわけです。また世の終わりに黙示録を見てみますとですね、教会は荒れ野に逃げ込んで神様の恵みを受けて守られると出てきます。だから荒れ野は豊かな場所なんです。まあなんで豊かかというとですね、余計なものがないということです。余計なものがない、余計なものがない、誘惑するものもない、 また頼るものもない。神様がはっきりするわけです。神様の恵みがはっきりする場所、それがあるのです。ヨハネが語った言葉は何から何まで新しいものではなかったことと思います。聖書の御言葉を語ったと思いますね、ヨハネも。それでなければ死を信ずる民が続々とそこに行くことなどありえません。だけどもあれので叫ぶその者の声には何かがあったことと思います。余計なものはない、余計なものはない。実際このヨハネのところに集まった人々を見るとですね、ヨハネのメッセージはとても厳しいんだけれども、後で見るように厳しいんだけれども、そこへ集まった人々はですね、自信たっぷりの本当に信仰の道で、もう精進に精進を重ね、知識に知識を増し加えた人々ではなかったんですね。徴税人であったり、また人々からあんなものが救われるかと指を刺されるような罪人であったり、そういう人たちがなぜこんな厳しいメッセージのところに集まってきたのか。これは少し考えるとそんなに難しいことではないと思います。そこへ集まってきた人々はおそらく神様を信じないわけにはいかないけれども、本気で恐れなきゃないような神様はいるかと思っていたと思うんですね。もちろんこのユダヤの地で暮らすならば、神殿に安息日ごとに詣でてですね、礼拝を捧げるということは、これはもうしなきゃないことですから、またその時にどういう生活習慣を守るかはもう教えられていることですから、そういうふうにして生活し、だけども本当の本音ではですね、心の奥底まで見透かしてとことん裁く神、恐るべき神はいるかと思っていたと思います。また一方で全てをあえて本当に頼るような神様はいるかと、こういうふうに思っていたことと思うんですね。でもヨハネのメッセージは違ったわけです。ヨハネのメッセージは本当に神様の前で人間は裸だぞというメッセージなんですね。裸だぞと。信仰の法則は人間の誇りを取り除くとありますけれども、本当に人間の誇りを取り除いてですね、人間がいろいろ身につけているものを取り除いて神様の裁きの座の前に立たせるメッセージです。天の国は近づいたんだから、さあみんな喜んでこれを楽しみにせよではなかったわけです。ヨハネのメッセージはそうではなくて、天の国は近づいたんだから、自分がどれほど神様の前で裸であるかを知れというメッセージでした。後の方で見てみますと、ヨハネが続々と大勢そこに集まって洗礼を受けているもんですから、まあ、これはもうムーブメントですから、世の中のですね、こういう世の中の動きに対して指導者であるところのファリサイ派サドカイ派の人々がこれは無視するわけにはいきません。確かめにも行かなきゃないし、良いものであったらならば自分たちの教えや、また自分たちが営んでいる営みの中に彼を位置づけていかなければなりません。そういうふうにしてこう言ったわけです。ファリサイ派とサドカイ派は基本的には信仰の態度は逆なんです。本当に違うんです。だけども聖書に基づいて人々を教えたり導く立場にあるということは同じなんです。そのサドカイ派ファリサイ派の人々も大勢洗礼を受けに来たと、ヨハネを認めてこう来たということですね。そうしたらヨハネの言葉はこうでした。マムシの子らよ、差し迫った神の怒りを免れると誰が教えたのか。これが天の国が近づいたの意味です。差し迫った神の怒りに対してあなたは何かを備えてきたつもりかもしれないが、何もそれは役に立たないぞと言ってるわけです。悔い改めにふさわしい実を結べ、 我々の父はアブラハムだなどと思っても見るな。言っておくが、神はこんな石からでもアブラハムの子たちを作り出すことがおできになる。あなた方は神のことではなく人間のことを考えている人々だと言っているんですね。人間のことを考えてそれを誇りとしている人たちだというわけです。しかもそれはよく出来上がっているわけです。先祖の言い伝えの中で歴史があるわけです。あのアブラハム以来の歴史があるわけです。いろいろなことが起きたわけです。そこで神様の恵みが注がれているわけです。だけども正しくその歴史を学んだならば、神様の前で自分たちがどれほど恵みを受けたにもかかわらず、どれほど罪深いものであるか、どれほど神様の前で憐れみを受けて今日を得ているかを正しく知ることができたはずなのに、そういうところはこう省いてですね、自分たちの誇りとしているわけです。誇りに満ちていたとは言えませんが、混ぜてるわけです。信仰の法則は誇りを取り除いて本当に神様の救いを待ち望ませるものであるのに、そうならずにそこに混ぜてたわけです。ファリサイ派立法学者のパンダネに注意しなさいとあるという。それが全体を膨らませると、こういう仕方で聖書も神の力も取り間違えていたということです。それを単純に言ったわけです。マムシの声、あなたはアブラハムの、あの誘惑に陥ったアダムの子だろうと言ってるわけです。そもそものアダム、そのアダムの子の中からアブラハムを神様はただ神様の力を持って起こして、そしてそこからあなたたちの民の歴史を導いてこられたのだと言ってるわけです。もし神様がその気になれば、この石ころからでも同じことを始めることはできるんだぞと言ってるんです。信仰の法則は人間の誇りを取り除くです。このように荒れ野で叫んでいたわけです。このメッセージがなぜ多くの人たちにとってですね、望みのメッセージと聞こえたか。人間が教える教えの中では、あの人は見どころがある、あの人は見どころがない、一人を持ち上げ一人を見下す、こういう仕方でですね、神様の前でも人間の先走った裁きの中で救いとか救われないとか、そういうことがですね教えられているわけでありますけれども、お前たちなんぞ救われないと言っている人、見されていた人たちがですね、そこでやけになったり、まあもう、まあ、適当にやっとこうと思った人たちがなぜヨハネのメッセージに心打たれたか。神様の前で人間が何者であるかを本当に示していたからです。裸の人間です。裸の人間です。裸で母の胎を出て裸で神のもとへ帰る裸の人間です。本当に神様の前に立たせるメッセージの、まあ、光を完全に見たとは言えなくても、何かここには本当に聖書が伝えているものがあるぞと聞いたと思うんですね。余計なものはない、余計なものはない。まあ、そういう役割を果たしたのがヨハネだということです。イエス様との関係で言えば、ヨハネは準備したということです。イエス様は門ですけれども、ヨハネはその門の前まで人々を導いたということです。イエス様は門ですが、その門の前までです。門から入らせたわけではありません。門の前に人々を立たせただけです。そしてその重要なメッセージは神様の裁きです。神様の怒りです。そこに立たせたということです。イエスを信じたならば、この世でいろいろな生活が本当に順調にですね、上向くぞとかですね、イエス様を信じたら健康になるぞとかですね、イエス様を信じたら本当に幸せな人生を送れるぞとか、こんなメッセージはここにはないんです。まず神に立ち返るなんです。 神様の前に本当に立たせるメッセージです。これは初めて人々が聞いたわけではありません。聖書を読んだらそういうメッセージを預言者たちは繰り返し繰り返し伝えていたんです。だけどもヨハネにおいてそのメッセージは近づいたと。その近づいたは本当に木の根元に斧が置かれるほど近づいたということです。明瞭だったわけです。人々はただビクビクしてこのヨハネのメッセージに飛びついたのではないと思います。望みを見たんですね。ビクビクしてですね、おっかないと、こういう仕方でヨハネを信じてですね、洗礼に預かったわけではありません。実際ヨハネはそのようなことなど語っていません。ヨハネは自分はここまでのものだと語ったんです。私はここまでのものだと。私の後から来る方は私よりも優れておられると。その方を待てと教えたわけです。イエス様よりも6ヶ月年上です。すぐ来るわけです。イエス様は、この後。私はその方の履物をお脱がせする値打ちもない。その方は聖霊と火であなたたちに洗礼をお授けになる。私は水で洗礼を受けて象徴しているだけです。あなた方の罪を洗われるということを象徴しているだけです。象徴というのは、その中身をですね、人々に見せるために、その水をこう、水で洗う、その姿をですね、本当に罪を洗われるんだということを、目で見せるようにそのことをしているだけでも、その中身ではないと、私が果たす役割は。ただそれを人々にはっきりさせるだけの話。でも中身はイエス様だと。その方が来たら本当に心の底から聖霊と火で洗礼を授けて罪を清めもするし、罪を焼き尽くしもするし、神様の前に本当に立つものと本当にするんだということです。神様と共に常しえに生きるものにするんだということ。これがバプテスマのヨハネです。あれので叫ぶ者の声とありますが、主の道を整えというのは、当時のこの東方のですね、パレスチナの、まあこういう周辺の地域では、王様が来る前に、その道を王様が通るにふさわしく、先に旅をしてですね、いろいろデコボコしたところを直したり、そういうことが行われていたそうです。王様の子を乗っている車が来るときにですね、デコボコしてガタコトガタコトしないようにですね、こうその道をこう平らにする、そういうものが先にその道を旅したそうですね。まあ、こういうふうな役割だというわけです。イエス様が来て、罪の許しをですね、私は裁くために来たのではない。またあなた方を支配するために来たのではない。あなた方に仕えるために来たんだと。本当にあなた方のために死んで、本当にその罪から救う、その救いのために来たんだと。多くの人の身代金として自分の命を捧げるために来たんだと。こうおっしゃってですね。まあ、この捧げられた命がどれほど尊いかは、神様の裁きの前に冷え伏すものでなければその価値がわかりません。何のために死んだんだということです。こういうふうにならないように、王様がやってきて命を捧げてまでことを成し遂げようとしているのに、一体何のために死んだんだと、誰のために死んだんだと、こういうふうにならないように、主の道を整える役割をするために来たというわけです。さらに、ヨハネのことをこう語っていますね。その道筋をまっすぐにせよ。この道筋という言葉が、まあこの聖書の言葉も ただ道と言わずに道筋と言っていますね。これも意味深いですね。これはもともとはわだちという言葉なんです。わだち、わだちというのはそこをですね、車が通ったり人が通ってですね、こうだんだんとそこがこうへこんでいって、道になる、そういうありさまです。もともとの意味は多くの人たちがそこを通ったから、あ、そこに道があったかなかったかですね。人々は認めもしなかったのはいつの間にか道になった、そういう道筋をまっすぐにする。実際人々は自分勝手に各々の考えに従って羊の群れ、あなた方は羊の群れ、各々自分勝手な道に向かっていったですから、あっちにもこっちにもですね、わだちができてるわけです。あっちにもこっちにもですね。神様がその民の出発点、アブラハムを石ころからも起こすようにしてアブラハムを起こしました。こっからアブラハムによって起こされた民がどこへ向かうかは実際神様によってですね示されていました。聖書において、危険、右にも左にもそれがモーセを通して語られた通りですね。だけどもその道がですね、まっすぐに向かうところへ向かっていたはずなんだけれども、人々は自分勝手にあっちにされたりこっちにされたり、もうあっちにもこっちにも輪立ちができていたわけです。だけどもその輪立ちをこのヨハネが来てまっすぐにせよというのは、ここの出発点からあそこの出発点へまっすぐに道が通るようにその輪立ちをつけるということです。あっちにもこっちもついていてどこに行ったらいいのかですね。大きな輪立ちがあるとそこにしばらく行ってみても行き詰まりとかですね、こんな輪立ちによって人々が迷ってですね、神様をどう恐れたらいいのか、神様にどう頼ったらいいのか、本当にそういうありさまになっていた、その人々の前で道筋をまっすぐにせよ。もちろんヨハネの限界があります。イエス様が道ですから、道の出発点に立たせるだけです。出発点に立たせるだけです。だけどもこれ大したことですね。道の出発点に立って、あ、これかと、細い道だな、広い道はこっちの方にあるな、でもこの道だ、とにかくこの道だ、この出発点に立たせるわけです。アレンの音、叫ぶ者の声であります。私たちもまたこの声を聞いて門の前、また道の出発点、ここに立って、さらにキリストはどのようなお方であるのか期待を持ちつつ先へ進んでまいりましょう。今日はここまでにいたします。お祈りいたします。恵み深い全能の父なる神様、主を信じて歩んだ者たちがこの道の者とまず人々から呼ばれたように、私たちもまたこの道の者と呼ばれるにふさわしく歩むべき道に立たせ、またその道を進ませてください。主イエスキリストよ、憐れんで、また慰め強めて、今日から始まる一週間、どうぞお一人お一人、またここに足を運んだ方だけではなく、あなたの名をもって呼ばれる一人一人、共に導き歩んでくださるように、感謝して主イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。お立ちいただける方はお立ちいただきまして、賛美歌242番をもって主を賛美いたしましょう。 ください。